第21章、1節から11節。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバが繋いであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がおいで用なのです。と言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、乳を追うロバの子、コロバに乗って。弟子たちは行ってイエスが命じられた通りにし、ロバとコロバを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、いと高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が、一体これはどういう人だ、と言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだ、と言った。12節から17節。それからイエスは神殿の境内に入り、そこで売り買いをしていた人々を皆追い出し、両替人の台や鳩を売る者の腰掛けを倒された。そして言われた。こう書いてある。私の家は祈りの家と呼ばれるべきである。ところがあなたたちはそれを強盗の巣にしている。境内では目の見えない人や足の不自由な人たちがそばに寄ってきたので、イエスはこれらの人々を癒された。他方、祭司長たちや律法学者たちはイエスがなさった不思議な技を見、境内で子供たちまで叫んで、ダビデの子にホサナというのを聞いて腹を立てイエスに言った。子供たちが何と言っているか聞こえるか。イエスは言われた。聞こえる。あなたたちこそ幼子や血のみ子の口にあなたは賛美を歌わせたという言葉をまだ読んだことがないのか。それからイエスは彼らと別れ都を出てベタニアに行きそこにお泊まりになった。18節から22節。朝早く都に帰る途中、イエスは空腹を覚えられた。道端にイチジクの木があるのを見て近寄られたが、葉の他は何もなかった。そこで、今から後いつまでもお前には実がならないようにと言われると、イチジクの木はたちまち枯れてしまった。弟子たちはこれを見て驚き、なぜたちまち枯れてしまったのですか？と言った。イエスはお答えになった。はっきり言っておく。あなた方も信仰を持ち、疑わないならば、イチジクの木に起こったようなことができるばかりでなく、この山に向かい、立ち上がって海に飛び込め、と言ってもその通りになる。信じて祈るならば、求めるものは何でも得られる。23節から27節。イエスが神殿の境内に入って教えておられると、祭司長や民の長老たちが近寄ってきて言った。何の権威でこのようなことをしているのか、誰がその権威を与えたのか。イエスはお答えになった。では、私も一つ尋ねる。それに答えるなら、私も何の権威でこのようなことをするのか、あなたたちに言おう。ヨハネのバプテスマはどこからのものだったか。天からのものか、それとも人からのものか。彼らは論じ合った。天からのものだといえば、ではなぜヨハネを信じなかったのかと我々に言うだろう。人からのものだといえば群衆が怖い。皆がヨハネを預言者と思っているから。そこで彼らはイエスに、わからないと答えた。するとイエスも言われた。それなら何の権威でこのようなことをするのか。私も言うまい。28節から32節。ところで、 あなたたちはどう思うか。ある人に息子が二人いたが、彼は兄のところへ行き、来よ、今日ブドウ園へ行って働きなさいと言った。兄は嫌ですと答えたが、後で考え直して出かけた。弟のところへも行って同じことを言うと、弟は、お父さん承知しましたと答えたが、出かけなかった。この二人のうち、どちらが父親の望み通りにしたか。彼らが兄の方ですと言うと、イエスは言われた。はっきり言っておく。徴税人や娼婦たちの方が、あなたたちより先に神の国に入るだろう。なぜなら、ヨハネが来て義の道を示したのに、あなたたちは彼を信ぜず、徴税人や娼婦たちは信じたからだ。あなたたちはそれを見ても、後で考え直して彼を信じようとしなかった。33節から46節。もう一つの例えを聞きなさい。ある家の主人がブドウ園を作り、柿を巡らし、その中に絞り場を掘り、見張りの櫓を建て、これを農夫たちに貸して旅に出た。さて、収穫の時が近づいた時、収穫を受け取るために、しもべたちを農夫たちのところへ送った。だが、農夫たちはこのしもべたちを捕まえ、一人を袋叩きにし、一人を殺し、一人を石で打ち殺した。また、他のしもべたちを前よりも多く送ったが、農夫たちは同じ目に遭わせた。そこで最後に、私の息子なら敬ってくれるだろうと言って、主人は自分の息子を送った。農夫たちはその息子を見て話し合った。これは跡取りだ。さあ殺して彼の相続財産を我々のものにしよう。そして息子を捕まえ、葡萄園の外に放り出して殺してしまった。さて、葡萄園の主人が帰ってきたら、この農夫たちをどうするだろうか。彼らは言った。その悪人どもをひどい目に合わせて殺し、葡萄園は季節ごとに収穫を収める他の農夫たちに貸すに違いない。イエスは言われた。聖書にこう書いてあるのをまだ読んだことがないのか。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。これは主がなさったことで、私たちの目には不思議に見える。だから言っておくが、神の国はあなたたちから取り上げられ、それにふさわしい実を結ぶ民族に与えられる。この石の上に落ちるものは打ち砕かれ、この石が誰かの上に落ちれば、その人は押しつぶされてしまう。祭司長たちやファリサイ派の人々はこの例えを聞いて、イエスが自分たちのことを言っておられると気づき、イエスを捕らえようとしたが、群衆を恐れた。群衆はイエスを預言者だと思っていたからである。